声と言葉の磯貝ラジオ。前回から声の芸能というテーマで、続けておりますが、前回はですね、芸能って何だっていうことを伺ったんですが、正直ね、ちょっともやもやしててわからない部分がありまして、もうちょっと具体的な方がいいかなっていうことで、お伺いしたいんですが、
はい。まず、それこそ芸能って何だっていうことでも、一冊二冊本が書けちゃうくらいなんですけども 私たちの頭の中で、芸能と芸術っていうのがきっちりと分かれて、物事が進行してるとは思わないんですね。というのが、我々が生きてる社会そのものが、芸能も芸術も混然一体として動いてきてると。それのおかげで豊かであったり、わけがわかんなくなっちゃったりしてるんですけれども、まずここでは私たちが今回、ここで議論したいのは、まず芸能っていうのはもうちょっと、わかりやすくっていうよりも、枝葉を落として芸能って考えてみたらどうなのかなっていうのが一つの考え方だと思います。はい。
芸能に似たもの、芸術も含めて似たものがあるんですけど
は
も、
い。
その違いっていうのが、例えばパフォーマンスとは、というのは関係ないですか？
そうですね。パフォーマンスする芸能もあれば、パフォーマンスする芸術もあるわけですよね。
ああ、そうですね。
はい。ですから、パフォーマンスという切り方でやっても、それぞれが語ることができると。で、芸術と芸能というのを、近づけたら背中合わせで双子みたいなもんなんですけれども、それを強いて、もうちょっと、例えば人間考えた時に男と女ってのがいると。で、見たらすぐわかるし、なんだけども、語ってわかろうとすると、男って何、女って何って話し始めると、むしろわからなくなることっていっぱいありますでしょ？で、それみたいなもんで、芸能というのは何なのかということを分かる。芸術っていうのは何なのかっていうのを分かるということは、実は神様が分かることなんであって、我々人間がそれが分かったところで、それほど面白いもんじゃないよと。それよりも芸能っていうのは何だっていうことをやっていて、これは芸能じゃないのって。一生懸命やってた時に、君はすごい芸術家だねっていうのが結果的に分かってくるもんで、初めからこうでこうなんだよって教科書に載ってるようなことを反復するようなものとちょっと違うんじゃないかって。はい。の方が面白く考えられるんではないかと。はい。ですから、芸術と違う芸能というものは、一体芸術と芸能って何が違うんだっていうことから話してもいいと思うんですよ。でも、ただ、今は声の芸能ということで考えてみようと。ということですから、声の芸能ということの一番の特徴って何だろうということだろうと思うんですね。ほとんど似通ってるんですけれども、時代が現代になってくると、声の芸能と声の芸術っていうのはかなり使い分けて、社会的にも使い分けていると。ところが、昔のその昔の古代まで行くと、声の芸能と声の芸術っていうのは、ほとんど混然一体で双子みたいなもんで分かりにくいと。というので、時代によって芸能芸術っていうのは、分かれて進化してきてるんじゃないかと。はい。で、昔に戻っていったならば、ほとんど兄弟だか双子みたいなもので、似通ってるよと。と考えた方がいろんなことが分かりやすくなるんじゃないかと。と思いますけど、いかがでしょう。
芸術、確かに似てますよね。
はい。
で、例えばですね、芸術の中で、美術ってありますけども、それは芸能じゃないですよね。
こういうふうな分類をして分けた場合に、美術っていうのは芸能とは考えてないと。はい。芸能ですから、能でしょ？美術は術でしょ？ですから、やはり違ったジャンルなんじゃないかと思いますね。
違いとしては、芸能っていうのは、どうしても体を使うものって
そう
感じ
そう
があるんで
そ
すけど
うそうそ
も。
う、身体性がある。でも、 絵描くんだって身体性いりますけれども、でも身体性を見せるわけじゃないわけですよね。
はい、
描いてるところを見せてって、最近まあそういう人いますけれども、そうじゃなくて、身体を使って何を想像しましたよっていうことは美術としては重要だけれども、
はい、
それから私たちのような芸能っていうところで言うと、身体がこういうふうなことを表しますよっていう身体性が高い、
はい、
でそのことで言うと声も身体の一種なんですよ。だから声で何を しますかっていうことで言うと、身体ですから声がどういうふうになったっていうのは身体がどういうふうに変化したっていうふうに捉えるところもあるんです、
うん、変化ですね。変化が結構大事な。
そうそうそう。
止まってるものが芸能って感じしないですね。
しないですね。はい。
そういう意味だと時間性ですかね。
はい。その時点における時間の変化。
はい。
時間による変化。と同時に、変化率で言うならば、紀元前何世紀の頃の声の芸術はどうであったかとか。
はい。
それから明治時代の声はこうだね。とかっていうことも言えると。
はい。はい、
ですから時間における声の表現の変遷というのは考えられると。
はい。はい、そうしますと、身体性があって、こう時間っていうか、今起きてること。
時間性ね。
時間性。今起きてること。
はい。
それが芸能なのかなっていう感じが、
ね。そうですね。はいはいはい。ですから、今のような時代になってくると記録もできるし、いろいろなるから、
はい、
ごちゃごちゃになっちゃってますけれども、
はい、
芸能のことを語ったり作ったりするときに一番重要なのは、共時性っていうことを言いますね。
はい、
共時性は共同の共、今ってことですね。
はい、
今の共有性っていうのは芸能にとってはすごく重要であると。はい、だから、録音撮っちゃってどうだよ、録画撮ってどうやだよっていうのは、
はい、
芸能性としてはちょっと低いと見なされてもおかしくないんです。
あ、
今やってるのことの方が重要なんだよ。
はい。
はい。で、後で撮ってこうだこうだって言うと、評価はしやすいけれども、
はい。
その時を感じたことじゃないことも感じちゃうでしょうと。
は
い、
ええ。
はい。
あくまでも、まあ、芸能の記録というものはあるけども、はい、その記録したものに対してその記録の仕方とか、はい、そういったものの演出とかはどちらかというと芸能性は
低い。
高くね。はい。
低い。はい。ですから、まあ、演出なんかどうだっていいんですよ。そこでどういうふうに感じるかってことは、じゃないかなと。
はい。
とりあえず、芸能ということで言うと、今おっしゃったような要素っていうのが、すこぶる重要になってくると。
はい。
はい。
なるほど。じゃあ、その中で、まあ、今テーマにしようとしている声の芸能っていうことですと、はい、歌ですね。
はい。
あとは、言葉。
はい、
和芸とかもそうですかね。
そうですね。語りもそうですね。
はい。
はい。朗読なんかも入ってきますね。
はい、はい。
はい。で、それにしても、それも全部、今であると。
はい。
なるべく、そこで、通じ合って、時間と場所を共有できるのを、芸能としようではないかと。
はい。
というのが、私たちのスタンスであると。
はい。
言えるんじゃないですかね。
はい。わかりました。ありがとうございました。